さて、現代はとかく速いものが良しとされる超スピード時代ですが、そのような時代にあってなお待ち望むことの大切さを、私たちは聖書の御言葉のうちに知らされるのではないでしょうか。さまざまなストレス社会の中に生かされている私たちですが、ただに見えるものだけに窮々としている生活ではなく、見えないものに目を注いで待ち望んで生活していく大切さを教えられるのではないでしょうか。そこで幼子イエス様との関わりにおける老聖とシメオンの姿を通して待ち望む生き方の大切さを示されてまいりましょう。ルカの福音書2章21節を見ますと、8日が満ちて幼子に割礼を施す日となり、幼子の名はイエスと付けられた。胎内に宿る前に御使いが付けた名である。そしてモーセの律法による彼らの清めの期間が満ちた時、両親は幼子をエルサレムに連れて行ったと記されています。今も昔も赤ちゃんが生まれますと、その赤ちゃんの名前を両親が決めて役場や市役所に出生届を出しますよね。ところがイエス様の場合は、あらかじめ御使いガブリエルがヨセフとマリアに告げていた通りに、その名をイエス、すなわち主は救いという意味の名前が命名されました。で、旧約時代のモーセの律法によりますと、ユダヤの国の婦人は子供を出産した後7日間を不浄とみなされ、8日目に子供に割礼が施されました。そしてその後33日間はなお不浄とされていました。その清めの期間の終わりに婦人は神殿で生贄を捧げました。ヨセフとマリアはその清めの期間が満ちたので、生まれて41日目の幼子を神様に捧げるためにベツレヘムからエルサレムにやってきていたのです。その時捧げる捧げ物は、それぞれの家の経済状態によって経済状態に応じて捧げられました。ヨセフとマリアは貧しかったので、山場と一つがい、または家場との雛庭を捧げたという捧げ合うという律法に従って、二人は犠牲を捧げました。ヨセフとマリアが幼子を連れて律法の慣習を守るためにエルサレム神殿に入ってきた時、そこに長い間敬虔で高潔な生涯を送ってきた老聖とシメオンがいました。これまでシメオンは救い主にきっとお目にかかれると信じ、絶えず明るい望みを持ち続けてきました。その時シメオンは聖霊に導かれて、その目の前にいる幼子こそ彼が長い間待ち望み祈ってきていた救い主であることを確信したのです。シメオンはその幼子を腕に抱き、その目には深い感謝を、その声には嬉しい感情を込めて、主よ、今こそあなたはお言葉通りしもべを明らかにさらせてくださいます、私の目があなたの御救いを見たからですと、主なる神様を心から褒めたたえました。このシメオンがどのような人物であったのか、その人となりについて聖書は多くを語っていませんけれども、このルカの福音書 2章25節に記されていますように、シメオンという人はまず第一に正しい敬虔な人であったとここに紹介されています。この正しいとは、神様との関係が正しい人であり、人間関係においても曲がったところのない正しい人であったということでありましょう。また敬虔な人とは、神様を恐れ敬う人であったことを意味しています。かつてノアやヨブもそうであったように、シメオンもその時代の多くの人々が神様と無関係に歩んでいる中にあって、神様を恐れ敬いながら生きていたのですね。そして神様のお約束を真剣に信じて受け止めていたのでありましょう。さらにこの正しい敬虔なとは、シメオンが聖霊に導かれ、聖霊に満たされて歩んでいたところの預言者であったのではないかということを示しています。断定はできませんが、それはご聖霊について触れられているのが、この2章25節から27節にかけて3回もあるからです。この25節後半を見ますと、聖霊が彼の上におられた、そして主のキリストを見るまでは決して死を見ることがないと聖霊によって告げられていた。シメオンが御霊に導かれて宮に入るとそのように記されていますように、御霊なるご聖霊が預言の霊としてシメオンに臨んでおられたと考えられます。その結果、29節から32節のシメオンの賛歌が生まれ、34節と35節において母マリアに関する事柄を預言することができたのでありましょう。イスラエルの慰められることを待ち望んでいたのも、聖霊がシメオンの上に留まっておられたことによりますし、主のキリストを見るまでは死ぬことがないと告げられていたのも聖霊によったのでありましょう。このところから私たちは、聖霊に導かれる人生こそ、聖霊に導かれる歩みこそ、その時代の風潮に流されない信仰者としての正しい敬虔な生き方を保証するものであることを覚えてまいりましょう。第二に、シメオンという人は、この2章25節に示されていますように、ひたすらイスラエルが慰められること、すなわち、救い主イエス・キリストの誕生を切実に待ち望んでいる人でありました。彼はその時代の多くの人々が救い主を待ち望まない風潮に陥っている、そんな中にあって、依然としてシメオンは神様の約束を信じ、救い主の誕生を待ち望んでいたのです。ですから、今日の私たちは、イエス様が再びおいでになるという再臨の約束を、イエス様のご再臨の約束をまともに信じ、救いの完成されることを待ち望んでいきたいと思います。こうしてシメオンは救い主誕生の見張り人としてその生涯を歩みました。彼のような弱いにおいてなおその使命をはっきりと自覚できている、はっきりと自覚できているというのは、なんと幸いなことでありましょうか。この2章26節の主のキリストを見るまでは決して死ぬこと、決して死を見ることはないというのは、言い換えますと主のキリストを見るまでは死ねないということですね。そのように聖霊の見告げを受けていたシメオンでしたが、約束がなかなか実現されない中にあって、時に気落ちすることも一切ならずあったことでしょう。孤独を感じたり、貧乏くじを引いた人生だと人から言われることもあったでしょう。孤独を感じたり、さまざまな悩んだり また試みられることもあったことでしょう。使命を果たすまではという責任感に押しつぶされそうになったこともあったことでしょう。しかしそのような霊的な戦いの中にあっても、シメオンは聖霊に励まされて救い主の誕生をひたすら待ち望んでいきました。2025年の年末礼拝にあたり、現代のこの大変困難な時代を生きる私たちにおいても、ご聖霊はあなたや私と共に歩んでくださり、私たちが神様の救いの見張り人、神の国の歴史の証人とならせていただけるよう使命を与えてくださっておられるのではないでしょうか。望みを抱いて喜び、患難に耐え、祈り待ち望んでいく魂に、またその教会に、神様は必ずやご自身の御救いをもって顧みてくださるのではないでしょうか。第三に、シメオンは幼子イエス様に深い信仰と信頼を寄せていきました。この2章28節以降にありますように、エルサレム神殿においてシメオンはマリアの懐から幼子を受け取り、腕に抱いて神様を褒めたたえて申しました。主よ、今こそあなたはお言葉通りしもべを安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの御救いを見たからです。あなたが万民の前に備えられた救いを、異邦人を照らす啓示の光、見た目イスラエルの栄光をと、深い感謝と感動のうちにシメオンは祈りを捧げしました。その時、老聖とシメオンはただその幼子を見ただけではなく、その幼子のうちに御救いを見たというのです。さまざまな経験と年齢を重ねた老聖とが、いと小さな幼子のうちに約束の救い主キリストとしての栄光を見て取ることができたのは、シメオンが聖霊に満たされて悔い砕かれた心の持ち主だったからでありましょう。自らの罪深さに気づき、救われるべき自らの真相を素直に認めることのできる人、そのような悔い砕かれた魂だけがイエス様のうちに救い主キリストとしての本質を見ることができるのです。幼子イエス様を腕に抱いて見ただけで救いの完成を信じて疑わないのですから、シメオンの幼子に対する深い信頼と信仰が忍ばれるところですね。主よ、今こそあなたはお言葉通りしもべを安らかに去らせてくださいます。そのようにシメオンは祈っていますが、ここにはなんと喜びに満たされた安らかに死を受け入れる心が示されていることでしょうか。その時シメオンは長い間祈り、待ち望んできたことへの神様からの答えをいただいて、深い大きな喜びのうちに自らの使命が全うされたことを実感したのでありましょう。それとともにシメオンは預言者としての鋭い洞察力を持って、幼子の母マリアに、あなた自身の心さえも剣が差し貫くことになりますと2章35節において告げています。その預言の言葉通りに、幼子はそれから33年ほどの地に、古今東西のすべての罪人の身代わりとして十字架上で贖いの死を遂げられました。シメオンはそのように生涯を通して主の御救いを一心に待ち望んでいきました。その結果、約束の救い主幼子イエス様を自らの腕に抱くという大きな祝福に預かることができたのです。その シメオンの姿を心に留めながら、幼子イエス様誕生後のもう一つの出来事を見ていきたいと思いますが、このところに、このルカの福音書2章のところに手を挟んで、マタイの福音書2章をご覧いただけますでしょうか。マタイの福音書2章13節を見ていただきたいと思いますが、マタイの福音書2章13節を見ていただきますと、マタイの福音書2章13節を見ていただきますと、よろしいでしょうか。マタイの福音書2章13節、彼らが帰っていくと、見よ、主の使いが夢でヨセフに現れていった。立って幼子とその母を連れてエジプトへ逃げなさい。そして私が知らせるまでそこにいなさい。ヘロデがこの幼子を探し出して殺そうとしています。そこでヨセフは立って夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトに逃れ、ヘロデが死ぬまでそこにいた。これは主が預言者を通して、私はエジプトから私の子を呼び出したと語られたことが成就するためであった。ヘロデは博士たちに欺かれたことがわかると激しく怒った。そして人を使わし、博士たちから詳しく聞いていた時期に基づいて、ベツレームとその周辺一帯の2歳以下の男の子を皆殺させた。その時、預言者エレミアを通して語られたことが成就した。ラマで声が聞こえる。むせび泣きと嘆きが。ラケルが泣いている。その子らのゆえに慰めを拒んでいる。子らがもういないからだ。ヘロデが死ぬと、見よ、主の使いが夢でエジプトにいるヨセフに現れていった。立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に行きなさい。幼子の命を狙っていた者たちは死にました。そこでヨセフは立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に入った。しかしアルケラオが父ヘロデに代わってユデヤを治めていると聞いたので、そこに行くのを恐れた。さらに、夢で警告を受けたので、ガリレア地方に退いた。そして、ナザレという町に行って住んだ。これは、預言者たちを通して、彼はナザレ人と呼ばれると語られたことが成就するためであったと記録されています。先ほどのルカの福音書では、エルサレム神殿における出来事から、すぐナザレの町に話が飛んでいますが、実はこの間にいろんなことがあったことを、私たちは並行記事としてのマタイの福音書から示されます。すなわち、東方の博士たちの来訪によること、ヨセフとマリアと幼子のエジプト逃亡、ユデヤのヘロデ王によるベツレヘム地方の2歳以下の男児の虐殺、ヘロデ王の死とナザレへの帰還という一連の出来事がその期間に起こったことがわかります。先ほど朗読しましたこのマタイの福音書2章13節の御言葉からわかりますように、ある夜のこと、主の使いが夢でヨセフに現れて、 突然のエジプト行きを命じました。ユダヤのヘロデ王による虐殺の手が伸びていたからです。幼子イエス様の命を狙ったヘロデ王のその迫害の際に、神様は何か奇跡によって幼子イエス様を危険の中から救おうとはなさいませんでした。神様は奇跡をしようと思えばできたに違いありませんけれども、幼子イエス様とヨセフ・マリアの家族はその時エジプト行きというごく自然な方法で危険の中から救い出されたのでした。そうすることがかえって一つ一つ神様の御心であったからです。神様は幼子イエス様と母マリアを危険の中から逃れさせるために一人の人を用いられました。それはヨセフです。イエス様誕生の出来事において、先ほどのシメオンもそうでしたが、大切な脇役として用いられた信仰者たちの姿があったことを覚えるものです。その脇役の筆頭に挙げられる人がヨセフではないでしょうか。先ほども申しましたように、幼子イエス様とその両親がベツレヘムからナザレに来て住まわれるまでの歩みは、実に数奇に富んだ歩みでした。危険の中をかいくぐるようにしてそこまで至ったわけですが、これがまだ誕生後いくらも経っていなかったことを思えば、幼子イエス様のこれからのご生涯が並々ならぬものであることを物語っておりましょう。そうした苦難の中で、それを乗り越えていったヨセフとマリア夫妻の信仰の従順さが、ここに遺憾なく示されています。神様は、御使いを通して、必要な旅ごとに、夢の中でヨセフに命令を与えておられますが、ヨセフはその都度、神様の御言葉に聞き従っています。このマタイの福音書、2章13節と14節において、また19節から21節において、そして22節において、ヨセフは夢の中で現れた御使いの言葉に3度もすでにすぐに従っています。ヨセフにもいろんな都合があったことでありましょう。なぜこんなことまでして逃げ回らなければならないかと思って苦しんだとしても不思議ではありません。しかし彼はすぐに従っています。ヨセフは目先のことを打算的に見ることなく、目先のことを性急に判断しないで、ひたすら全能なる神様を仰ぎ見て、神様のなさることに静かに応えていきました。そのヨセフの信仰において特筆、そのヨセフの信仰において特筆すべきことは、即座の服従ということですね。神様の御言葉に徹頭徹尾従い通すところの、しかも御言葉を聞くや即座に決断して従う姿勢です。この2章14節からわかりますように、たとえ夜中でも神様のご命令に従い立って出発しました。朝まで待っていたらヘロデの兵隊が乗り込んできたかもしれませんし、もはや一瞬の猶予もありません。その一瞬の差が幼子イエス様を危機から救い出し、ヘロデ王の計画を見事失敗に終わらせたのです。神様のご計画には定められた時があります。その時を逃さず、神様の命令に服従するのでなければ、救いも勝利もありません。私は奇跡を行うよりはむしろ従いたいと、あのマルチン・ルターは申しましたが、ヨセフの機敏ではっきりした服従こそ、私たちの模範とすべきところでありましょう。神様が今 あなたに命じておられることは何でしょうか。今立ち上がって時を先延ばしにせず、神様のご命令に服従するのでなければ何も始まりません。十字架上のイエス様が無言のうちに語っておられますように、時に負けて勝つ以外に本当の和解と平和はありえないのです。ヨセフの信仰において特筆すべき二つ目のことは、脇役に徹する信仰です。彼はつぶやき疑わず、身重の妻マリアを受け入れ、エジプトへの逃亡生活をも耐え忍び、不遇の生活を受け止めていきました。今は分からなくても、後で分かるようになって、なることを信じて、神様の御手に全生活を委ねていきました。主役はあくまでも神様であり、私たちは神様に用いていただくしもべにすぎません。しかし私たちが神様の主権を認めて、神様に私たちの生活を委ねていくときに、初めは無意味に思われたり辛く思えたことが、後には意味のある積極的なものに変えられていくということが多々ありますよね。神様は今日でも私たちにご自身の御心を示してくださいますが、その方法は様々です。聖書の御言葉を通して、祈りを通して、時には環境や人を通して、様々な方法で神様は私たちに語りかけ、私たちを用いてくださいます。そこで大切なことは、これが神様のお導きであると信じたならば、それに従うことです。心に平安と喜び、確信が与えられるならば、神様のお導きに従っていることがわかりますよね。2025年を終えるにあたって、私たちはシメオンやヨセフと共に、救い主イエス様を喜び、信じて従う信仰を再点検していただき、主にある新しい2026年を共に目指して歩みを導かれてまいりましょう。我が魂よ、主を褒めたたえよ、主がよくしてくださったことを何一つ忘れるな、と自らの肝に銘じてまいりましょう。そして祈り、待ち望む者に祝福を豊かにお与えくださる真実な神様に信頼して、共にお従い申し上げてまいりましょう。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、聖なるお名前を褒めたたえ申し上げます。今朝私たちはここに、今年最後の主日年末礼拝をお捧げ申し上げました。私たちの切らぬ願いを、祈りを、主よ、どうかお受け入れくださり、いよいよあなた様の御前に祈りつつ、賛美を捧げつつ、イエス・キリスト様のしもべ、証人、弟子、証人として共に歩ませていただけますように、感謝を皆様のお祈りとともに、イエス・キリスト様のお名前によってお祈り申し上げます。アーメン。